今度大きな2番に入りましょう。大きな2番。私たちは確かに神様は暗黒から栄光へ、苦難から勝利へと変えてくださいますけれども、その間というかな、その狭間にある現実の戦いでもやっぱりあるんですよ。生まれてもね、魂だけ神様に隠れておればもう安全だというだけでもなくて、やっぱり現実はやっぱり現前として存在するわけですよ。先生も何言ったって切ることばっかり言ってはダメですよ。魂と言ってもね、現実は大変なんですよ。先生はね、献金で生活していらっしゃるから、まあ楽なもんでしょうね。2週間に1回見せしてればいいんだからって、嫌な気味を言う人もおられますけれども、本物じゃないですよ、世の中にはって、はい。さあ、とにかくね、そういうこの現実のやっぱ現在とありますよ。で、神様はそれを無視してはいない。神様それは全然無視していない。ただ綺麗事の魂だけの問題にしてはいないということが、ここにもちゃんと表されているわけですよね。はい、そのことが2番、大きな2番であります。その狭間にある現実の戦いのことを、私たちはこのダビデから学んでいくことができるなと思いますね。まずこの4節から、まあ、6節ですが、読みましょうか。すみません、はい、4節から6節。私の魂は獅子たちの間で、人の子らを貪り食う者の間で、我々をね、貪り食うような激しいサタンの攻撃の中で横たわっています。これが現実ですよ。魂は身を避けていますとは、三つ星の陰に身を避けていると書いてあるけれども、現実はね、こんな貪り食う者の間で、歯と槍と、歯は槍、彼の歯は槍と矢、彼の舌は鋭い、こういうような現実の激しい攻撃の中に身を横たえなきゃならない時があるんですね。敵の攻撃はもうどんどんとやってくればやりますよ。私もうわーっていう時ありますね。本当にもう逃げ道がないような時がありますね。はい、ね、さあ、しかしですね、そういうこの現実の戦いですね、を神様は無視してはいないんですね。ダビデを通してですよ、その時をどう受け止めていったらいいか教えられることができることは幸いですね。はい、まずここを読んでいけば分かりますけれども、神をあなたが天であげる、まあ、ちょっと省きます。ここにも書いてあるんですけれども、ちょっと後で出ますので省きます。とにかくダビデはですね、この厳しい現実をね、耐えて受け止めている、耐えて受け止めている。御言葉の中に暗証ここに出しませんでしたけれども、横暴な主人にも従いなさいという言葉があるのご存知ですか。ペテロの第一ペテロの2章にあります。横暴な主人にも従いなさいと書いてある。私はある、牧師の成り立ちの人にですね、ちょっとその自分の主任牧師との間でちょっと問題を持っているその成り立ての見習いの牧師にこのことを言ったことがあるんですね。文句ばっかり言ってましたからね。この横暴な主人にも従いとあるよと言って、その人は実際横暴な人ではないけれども、その若い見習いの人にとっては横暴に見えるんでしょうね。で、そのことに開いております。言葉だから分かるだろうと言ったらね、彼はね、カカカと対照しました。そんなバカなこと言ってるのかって、なんか本当にちょっとびっくりしました。今の時代気をつけた方がいいなと思いましたね。本当に御言葉に対しても対処していくんですね。でも御言葉はっきりと横暴な主人に対しても従いだけに書いてあるんですよ。こういう従いって大事な時があるんですね。もちろん今は造反の時代、下克上の時代ですから、もう上の問題を見つけてならばもう厳しくね、中断していくということが今の時代でと思いますけれども、それだけでは済まない場合があるんです。神様の前に、本当に御言葉に沿っていきたいな。ダビデは本当にそういうこの厳しい現実をそのまま感受していたということをここで見ることができるので、私たちもそれは覚えていきたいなと思いますね。はい、まあ、聖書はおおむねですね、その現実の不条理とか、 矛盾とかそういう悪に対しても直接戦わないで、この耐えて戦うようにと言ってると思うんですね。だから厳しい現実にあった時はむしろ神様がそれを許しておられるものとして受け止めて耐え忍びながら戦っていくというその線を忘れない方がいいなと私は思っているんですね。それが今の時代の流れに流されて、この世の流れに流されて一緒になって戦っていくと危ないことになると私は思うんですね。もちろん正しく言わなきゃならない時は言ったらいいと思います。それは御霊が言っていいことと悪いことをちゃんと教えてくださいますから、御霊に沿ってやったらいいと。ただ自分の人間性で、自分の理性で、自分の肉でやっていたら大変なことになるということですね。はい、さあとにかくダビデはそのようにしてこの現実の中でも神様を信じて、そういうむさぼり食うものの間でこだわっていますと、魂はそういうふうに耐えて戦っていたということをまず第一に見ることができると思います。しかし五節を見ると、ごめんなさい、五節を見ると見ですね、神よ、あなたが天であなたの栄光が全世界で崇められますように、そういうね、激しい矢と槍の剣のそういう、攻撃の中にあってもね、彼はちゃんと天で神様の栄光が崇められますようにと言ってね、神様に栄光を期して、ね、こういう祈りができているということはすごいなと思いますね。皆さん本当に暗黒の中にあってもこういう祈りが出てくるものでありたいと思います。これが本当に御霊に導かれているもの、清められているものの魂のあり方であろうと思いますね。私の大事にしてきたお言葉が一つあります。それはペテロ第1の3の14ですね。前にこれちょっと明かした覚えがあるので省きますけれども、私はあるところでものすごいこの私に激しい対立と攻撃でこうぶつかってこられたことがありました。私はこんな人からも私を侮辱されなければならないのかと思うような、本当に痛い思いをしながらずっと電車に乗って帰ってきたんですが、その電車の最後にですね、このお言葉が与えられたんですね。全然知らなかったんです。大事だけど、たとえ義のために苦しむことがあってもあなた方は幸いです。人々の脅かしを恐れたり怯えたりしてはいけません。どっかでちょっと恐れたり怯えたりしてきたかもしれませんけども、まあ、ちゃんとこの言葉をその最後の電車を降りるときに与えてくださったんですね。そしてこの次ですよ、むしろ反対に怯えたり恐れたりするんじゃなくても、むしろ反対に心の中でキリストを主として聖なる方としなさい。これはね、ま、今度の訳はこれですよ。前の訳は主として崇めなさいだと、心の中でキリストを主として崇めなさいだと、まあ、同じ意味なんですよ。聖としなさいという意味で、それもこの崇めなさいの方が分かりやすいと思いますけれども、本当に私のうちにおるキリストをね、主としてね、もう称えて賛美して崇めて感謝していきなさいというんですよね。苦しいど真ん中にあっても恐れたりしない、怯えたりしない、ああこれができるものになりたいと思いますね。どうぞ私たちはそういう体の中にあっても主の栄光を称え崇め賛美していくものでありたいなと本当に思いますね。友愛そして行う形でね、本当にこれがいつでもできるように皆さん訓練されていこうじゃありませんか。これは実際の現実のところを通さなければこういう訓練は受けられないですね。本当にそれがこういう中にあっても、神様あなたの栄光を称えます、うちなるキリストを称えます、崇めます、賛美しますというような祈りができるものになるように主が訓練してくださることを感謝しましょう。アメン。はい、そしてこの最後に6節でありますけれども、6節はそうですね、6節をちょっと読んでみましょうか。ありますね、彼らは私の足を狙って網を仕掛けました。罠ですね。私の魂はうなだれています。これも大体魂はここでうなだれてるんだよね。もう三つ葉の陰に身を下げてはいるものの、でも現世に魂はやっぱり現世ではうなだれてるんですね。はい、もう敵が罠を仕掛けてくる。 そして彼らは私の前に穴を掘り、自分でその中に落ちました。これが面白いですよ。まあ、落とし穴みたいなものですね。我々落ちる穴を掘るんですって言うわね。ところが、掘ったところ穴に自分が落ちちゃったって言うんですよ。面白い表現ですが、これ実際に あるんですよ。私の長い人生の中で何回か言われました。もうどうにもならない、にっちもさっちもいかないというどん詰まりにもう追い詰められてしまう場合が何回か私もありましたね。もう逃げようがない。何回かありますかね。いろんな場面が違いますけどね。本当にもう時にはもうこれではどうにもならないというような時もあります。でもその時に不思議なことを神様がなさるんですよ。無手勝利用でって書いてあるんですけど、自分でやるんじゃない。神様が勝利を取られるんですね。どんでん返しのようなこと、もう逆転勝利のようなことを神様がなさる。しかも相手が自分の掘った穴に落ち込んでしまうというような、そういうことが起こるんですね。これね、言えばね、よく分かっていただけるし、面白い話いっぱいあるんですけども、これ言うとね、やっぱり講談から言うとね、なんか人の悪をあげつらってるようなことに聞こえては危ないので、まあ、やめておきます。でも実際にね、そういうことが起こる。神様がやってる。無敵化するよってことが世の中にもあるでしょう。自分が何もしないんですよ。何もしないんだけれども、神様の方で実際にそういうことが起こってます。不思議なことがありますよ。皆様それを信じましょう。本当にそのような神様は無敵化するようで、神の勝利を私たちに与えてくださるから、現実の中にあっても信じていく行為はありませんか。どんなに追い詰められても大丈夫です。どんなまりまで、接近攻めになっても、神様はそういうことを起こしてくださいますから、もう接近攻めになった時に騒がないようにしましょう。もうダメだーって言わないようにしましょう。もうそこであっても、死を信じていきましょう。そしたら、本当に不思議なことが起こりますよ。もしですね、もうこれ以上は無理だなと思う時があった時に、もしこのままでやっていくんだとするならば、神様が何かを起こされるということを言ってください。私が何かするとおっしゃる。そしたらとんでもないことが起こったんですよね。本当に経典どうするようなことが起こったんです。で、私は、まあ、救われたというか、むしろ逆転勝利のような道筋を進むものとされて、今日まで至っているわけですね。神様は本当にそういう現実の中にも介入してくださる方であることを信じます。アメン。信じましょう。神様生きておられますよ。本当に現実の中にも誰かあります。宗教というのはただ単に神様に何でも委ねていくだけではない。神様が働いてくださいます。それを信じましょう。はい、さあ